午後の出席議員数18名、午前に引き続き会議を開きます。加藤建設環境部長。
先ほどの鈴木ひとみ議員の答弁中ですね、金丸地区市道30320号線と私発言をいたしましたが、正しくは市道7032号線ですので、訂正をお願いします。以上です。
よろしいですね。はい、それでは18番鈴木純子議員ご登壇願います。
通告に従いまして、大きな4点について質問をいたします。最後の方の質問者なので、同じような内容の案件が重なることがありますが、ご容赦をいただきたいというふうに思います。その分時間の割愛ができるということで助かるかもしれません。まず大きな1点目になりますが、JR 内房線のワンマン化が来年3月のダイヤ改正により開始となると聞いておりますが、行政としての捉え方について伺いたいと思います。次に第2点目でありますが、学校の休校や事業所の都合などで離職をせざるを得なかった人の把握をしておりますでしょうか。状況を伺いたいと思います。大きな3点目であります。海浜利用申請についてでありますが、現行の下記4ヶ月を年間とするよう県に働きかけをしたらどうか伺いたいと思います。最後に大きな4点目でありますが、児童虐待についてであります。当事者からの相談や他者からの通報などでその虐待の傾向を伺いたいと思います。以上が私の質問でありますが、ご答弁によりましては再質問をさせていただきます。
金丸市長。
鈴木純子議員の質問にお答えいたします。第1点目、越防線のワンマン化に関する立山市としての捉え方についてですが、近年都市間の移動手段が鉄道から自家用車や高速バスへと移行が進み、鉄道利用者が年々減少しています。そのような中、今年5月12日に JR 東日本から2021年春ごろに内房線、外房線、鹿島線の各線区に新型車両を導入することが報道発表されました。新型車両の導入において JR 東日本から現在の運行体系を維持しつつ、乗降確認カメラなどにより安全性を担保し、車椅子やベビーカーのためのフリースペースや大型洋式トイレを備えるなど、バリアフリー化された車両の導入により快適な旅の提案やさらなるお客様サービスの向上を図っていきたいとお考えを伺っています。また今回導入されることとなった新型車両は、 ワンマン運行の対応が可能であり、2021年春から順次導入される予定とのことですが、各線区への具体的な導入時期や運行方法については未定であるとのことです。立山市としては東京メトロをはじめ国内各地での導入が進められている運行のワンマン化に関し、そのメリット、デメリットについて情報収集に努めていきたいと考えており、いずれにしても鉄道の運行にあたっては高齢者や障害をお持ちの方をはじめ、あらゆる人々に安全安心に鉄道をご利用していただけることが第一であると考えています。立山駅は交通の要衝としてのターミナル機能を有し、鉄道や高速バス、路線バス等をつなぐ重要な結節点であり、そのスムーズな乗り継ぎに関しては住民や来訪者からも多くの要望が寄せられています。そのため交通事業者や近隣市とも連携し、鉄道との接続改善も意識した既存バス路線の見直しや機能強化に取り組んでいきたいと考えています。さらに千葉県 JR 線複線化等促進規制同盟を通じ、運行本数の維持、地域の観光振興や活性化に資する取り組みの促進のほか、今回の新型車両の導入を踏まえ、引き続き地震や津波などの災害や急病、事故などが発生した際においても、安全管理の徹底が図られるよう要望していきます。次に第2点目、学校休校や事業所の都合などで離職せざるを得なかった人の把握についてですが、ハローワーク立山に阿波地域の離職者の状況について確認したところ、現時点では新型コロナウイルス感染症拡大前と比較して、学校の休校や事業所の都合による離職者はそれほど増加していないと伺っています。また感染症の影響を最も受けている観光業についても、現在のところ雇用調整助成金の活用により事業所の都合による離職を抑えられているのではないかとのことです。全国的には総務省が今年の5月29日に発表した令和2年4月分労働力調査によると、完全失業者数は前年同月と比べ13万人増の189万人で、3ヶ月連続で増えており、このうち休職理由別では、勤め先や事業の都合による離職が前年同月と比べ9万人増加しています。また職探しをしていない非労働力人口については、前月から94万人増の4274万人となり、増加分のうち7割が女性であることから、子どもの休校に合わせ離職する一方で、子どもへの対応や外出自粛により休職活動ができなかったケースが増えていると考えられます。今後新型コロナウイルス感染症の影響により雇用情勢が厳しくなることが予想されますが、国の第二次補正予算で拡充が予定されている雇用調整助成金や新設される休業支援金の活用促進を図るとともに、ハローワーク立山が周辺市町との情報共有を行い、ハローワーク立山の求人情報の情報発信やイベント等が実施できる状態になった際には、ジョブサポートイン立山などを実施し、 雇用の維持に努めていきたいと考えています。次に第3点目、海浜利用申請にかかる千葉県への働きかけについてですが、千葉県は海水浴客への利便施設である海の家等の設置期間について準備撤去期間を含め最大4ヶ月と定めています。この設置期間についてですが、かつて千葉県内では海の家等の長期にわたる不法な占有が問題となった事例があること、また館山市においては海水浴場の開設期間はおおむね40日程度であることから、海の家等の設置期間が最大4ヶ月となっていることについては適正であると考えています。第4点目は教育長から答弁いたします。以上です。
出山教育長、
はい、第4点目、児童虐待における相談の経路についてですが、子ども課家庭児童相談室において令和元年度に新規受付した児童虐待に関する相談件数は83件で、その経路は学校からの通告が23件、割合として 27.7% と最も多く、次いで児童相談所からの紹介が19件で 22.9%、 当事者である家族や親戚からの相談が10件で 12.0% となっています。そのほか保育園や子ども園、幼稚園、医療機関、近隣住民や知人などさまざまな経路から情報が寄せられています。なお経路とその割合については他の年度においてもほぼ同様の状況です。館山市では児童虐待を早期に把握し未然に防ぐため要保護児童対策地域協議会において児童相談所や警察署、保健所、子ども家庭支援センター、中核生活支援センター、特別支援学校、スクールソーシャルワーカー、児童福祉サービスのケアマネ事業者など館山市以外の関係機関からも多数ご参加いただいて適切な対応を図っているところです。今後もこれらの関係機関と密接に情報共有しながら児童虐待の防止に努めていきたいと考えています。以上です。
以上。
鈴木淳子議員、
それでは質問をさせていただきます。まず、1点目の JR のワンマン化の問題なんですが、私が通告を出した時点では、来年の春ごろというふうに伺っていたんですが、その後ですね、どうやらもう少し先延ばしになるんではないかという情報も伺っております。東京オリンピックがどのようになってくるかわからないということが、その時間日程がずれ込む問題との一つとなっているというふうに伺っております。ワンマン化についてということで説明はされたというふうに理解をいたします。で、私の方で伺っているのはこの日中の間 のワンマン化、そして朝晩の、運行については通常の車掌付きの車両で運行するんだろうというふうに伺っております。そういった中ですね、日中どんな状況なんだろうということで、私、先週の10日でしたかに、木更津まで往復でちょっと電車に乗って様子を見てまいりました。そんな中感じたことが何点かあります。それから伺っていることなども交えながら、ワンマン化になった場合のその問題点として、少しお話をさせていただきたいと思います。まず専門的なことも ありますけれども、なるべく分かりやすいように話はいたしますが、ワンマン化になると運転手さんから見える間のこのミラーの問題があるそうなんで、車両のミラー、そしてあとホームなどにあるようなミラーが大変重要になるそうなんですが、どうも見えにくいというふうな状況があるということでありました。失礼します。で、あとですね、ご承知の通り、内房線というのは、無人の駅が、立山は、現在は立山駅だけで、名護船形駅と九重の方の駅は当然無人ということで、非常に運賃箱などの状況があまり良くないということを、よく詰まるんだそうです。そうした場合のその対応が、なかなかワンマン化ではできにくいということと、車内放送についてもどうやらちょっと私も分かりにくいんですが、ワンマン化で運転手さんが何かあった場合の車内放送っていうのはないんだそうです。自動的に車内放送するということになっているんだそうですが、しかしながらなかなか乗り継ぎでの案内であるとか、そういうことが自動では行わないということなので、非常に乗っていく人にとっては不便な状況が生まれるということ、そしてまたご承知でしょうけれども、スイカエリア以外の対応ということも一つ問題視されるかなというふうに思いました。で、あとその無人駅からの乗車証明などが、緑の窓口があったりというところでないと、やっぱり人がいるところでないとできないということで、これもワンマン化ではなかなか無理があるのかなと。そして2両編成になるのか5両編成になるのかちょっと分かりませんが、2両にせよ5両にせよそれぞれ、問題があるような感じをいたしました。ご承知でしょうけど、最近ですね、千葉県内の、電車が置き石と思われる事故で脱線をしたという事故がありました。で、こういうことがあっては困るんですが、こういうことがあった場合、運転手さん1人で対応しなければならない、その間の構内、車内に残っている人たちへの案内であるとかはできないんだそうです。で、ただひたすら待つしかないという、非常に使い勝手の悪い状況が出てくるというふうなことがあります。あと上総港からですね、内房線は浜金谷の間というのは非常に山が近いというか、そういう特殊な地形でよく風や土砂崩れなどがよく起こるところなんですが、実はもう一つの問題があって、ここはイノシシ、シカがよく出るところで、実は現在でも内房線の電車はこの間っていうのは動物がぶつかるのは 連日のように起きているというふうなことを伺いました。私もびっくりしたんですが、まあ鹿はね、よく鉄分を求めてレールを舐めに来るというのは聞いたことあったんですが、まあ時間を問わずですね、やっぱりこう出てくるということになると、まあ、これも一つの問題なのかなというふうに、思いました。で、まあ、本来ですね、車掌っていうのはその防護係員っていうんですかね、まあ、何かあったときに、それに応えて、まあ、カバーするという役目を担っているわけなんですが、このワンマン化にして車掌をなくするというふうなことについては、やはりその公共交通機関の役割としてどうなのかなというふうなことは、私はこれはぜひとも指摘しなきゃいけないなというふうに思いました。そこでですね、まあ、たくさんありすぎてこの問題だけやってると、本来の1時間を超えちゃうぐらい長い、問題がたくさんあるので何点か伺いたいんですが、JR 立山は、立山市内には先ほども申し上げましたけども名古屋中田駅が対象の今無人になっちゃってますが、まあ、駅舎としてはまだ存続している。そういった中で駅舎をですね、何かしらの 方で、まあ、活用していけないかどうかっていうのはちょっと市としてね、これはお考えいただけないかということを提案をさせていただきたいというふうに思います。まあ、今でも非常にレトロな駅舎としてなかなか興味のある人にとっては大変な、言葉はあんまり良くないですけど代物だということを聞きました。そういうことについてどう思われますか。
川上総合政策部長。
はい、まあ、名古屋船形駅の、駅舎の活用についてでございますけれども、昨年の4月ですね、平成31年の4月にまず、まあ、JR 千葉支社に対しまして、まあ、利活用とかそういうところについて協力依頼をまずさせていただきました。で、まあ、今年度に入りまして、市の方でも、この、まあ、名古屋船形駅をもう核としてですね、その地域活性化策を検討するために、町内若手職員からなるプロジェクトチームを立ち上げまして、この中で、まあ、駅周辺の地域資源等の調査などもこう始めたところでございます。市としてはですね、今お話しございましたように、まあ、レトロ感あふれる、まあ、名古屋船形駅、ここに、まあ、非常に、まあ、愛着を持っている住民の皆さんも多いことなので、所有している JR とも連携を図っていきまして、その利活用などについてはですね、しっかり検討していきたいというふうに考えているところでございます。
議長。
杉淳子議
員。それは本当にそのように進めていただければいいのかなというふうに思います。もったいないですもんね。そこでですね、もう一つ伺いたいのは、この4月でしたかね、まあ、久留里線の、これは久留里線の方なんですが、木更津君津袖ヶ浦の自治体間で、まあ、協議会、ちょっと名称は詳しくは存じませんが、まあ、JR の路線に関して、関係する協議会を作られたというふうに、伺っています。で、そのためにやっぱり内房線に関してはね、先ほども答弁の中にもありましても、こうして私がその JR の問題を質問するといつも返ってくるのが、伏線化規制同盟という名前、今何の役に立つんですかね、この組織っていうのは。私はそういうのはもうやめていただいて、それであるいはその名前を変えてもらうなどして、 この内房線に、とって言えばですね、内房線のワンマン化の対策、自治体協議官で、何らかの協議会を持っていただくということが必要ではないかなと、その方がより細かい、きめ細かい対応ができるんじゃないかなというふうに思うんですね。で当然、君津木更津の方にできたその協議会も、JR に入っていただいている、協議の場に入っていただいていると伺いますので、こちらもですね、やっぱり関係自治体間での JR を当然入れての協議会の設立っていうのを、設置っていうのを望むところなんですが、いかがお考えでしょうか。
川上総合政策部長。
ワンマン化のお話が出ておりますけれども、この件につきましても、非常に広域的な、案件、立山市だけではなくてですね、路線、沿線路線のは非常に広い範囲での、案件なんだろうというふうに認識をしております。それで、先ほども、JR 複線化等促進規制同盟会という話が出ましたけれども、これは複線化だけをこう、対応しているものではなくてですね、千葉県の方で事務局をやりまして、さまざまなその検討課題だとか、あるいは情報共有、それから要望活動を行っておりまして、近隣の大島町も軒並みここに入っております。で、こういう大きい組織を利用しての、その要望等をこれまでしてきておりまして、現段階では、そのワンマン化に関係する案件についても、やはりこの組織を活用した対応がいいのかなというふうにちょっと考えているところでございますが、議員のご意見としてですね、またちょっと受けたまわって、今後の検討にさせていただければと思います。
鈴木純子議員。
そうですよ、やはりね、いろんなその地域によって対応するものっていうのは全く違う場面もあるわけですから、やはりその本当に内房線に、特化したという言い方はどうなのかなとは思うんですが、関係する市長での話し合いというのは、私は必要ではないかなというふうに思いますので、重ねて、この件については要望をしておきたいというふうに思います。であとですね、先ほども話になったんですけども、循環バスについての、実験ですね、が行われるということの報告は受けております。しかしながら、その地域 その公共交通を全般で考えたときに、バスはバス、電車は電車というふうなやり方では、やはり私はあまり将来性がない、利用者のためにならないというふうに思いますので、これを先ほど答弁あったように、つなぐそのターミナル機能としてというふうなお話がありました。やはり電車、バス、あるいはそのタクシーなど、その公共交通に関するものが一堂に会して議論していかないと、やはりなかなか地域公共交通といっても、それぞれがバラバラにやってたんでは、何の方策にもならないのかなというふうに思いますので、この辺は十分お考えいただいてですね、進めていただきたいということをお願いをしておきたいと思います。また少しワンマン化が先に伸びたようなので、また機会があったら、この問題についてはお話をさせていただければというふうに思います。そこでですね、次に移りますが、離職に関してなんですが、思ったほどいないだろうということなんでありますが、実際には私は、いないんじゃなくって、よくわからない ところが部分があるんではないかなというふうに思うんですね。で、まあ、全国でもこのコロナの感染症の関係でかなりの人たちが離職、雇い止めなんかにあっているということはもう報道などで、されていることですからご承知だと思うんですが、この地域はですね、特に例えばその雇用保険に入ってないで働いている人などが、まあ、多くいることから、まあ、隅々までこの状況というのは、調べられたのかなというのは私は思っています。そこでですね、館山市、まあはこの4月から、会計年度任用職員制度へと変わりました。その中で、対象の、まあ、離職この問題でですね、子どもの面倒を見なきゃいけないからということで離職をせざるを得なかった人というのはいますか。
山口総務部長。
はい、この4月から会計年度任用職員制度を始めまして、そのタイミングでですね、今回のコロナ騒ぎになったわけでございますが、今回の関係で館山市役所内におきまして、正規職員もそうですが、会計年度任用職員においてもですね、離職した人は一人もいらっしゃらなかった状況でございます。まあ、理由といたしましてはですね、もう早くからコロナに関しまして対策本部を何度も継続して開催開きまして、事前にですね、市長から発破をいただきまして危機管理に準備をしていて、その中でですね、4月7日の緊急事態宣言発令後ですね、業務継続性を重視しまして、土日の振り替え出勤や実際出勤などの交代制勤務や分散勤務、最終的には5月1日から職員の在宅勤務も一部ですが可能とするような、そういった工夫をしてきたところでございます。そういった中で会計年度任用職員の方もですね、実態に即したフレキシブルな勤務体制ができたということでございまして、離職する職員がいなかったんじゃないかというふうに推測しているところでございます。以上です。
以上。鈴木純子議員。
まあ、本当に、そういう方がいなかったということについてはよかったなというふうに思うんですが、そうとはいえですね、やはり理由を述べず辞めた人っていうのはどうだったのか、その辺も気になるところではありますが、何はともあれ、働き方についてはですね、まあ、ここ役所だけではなくて全国のさまざまなところで、職種は携わっている職種は違うけれども、お互いに、職場を交換しながら過ごしているとか、さまざまなやり方で、雇用を継続させているという方もいるというふうに、そういう職場もあるというふうに聞いていますので、ぜひともこれから見守りをよろしくお願いをいたします。で、次に会見申請なんですがね、私もこの時議員でしたから、当時その県が、九十九里の方だったと私は認識しているんですが、強制執行があったということで、まあ、あの頃から私の頭の中では頃から海岸の利用の申請については、短くなったっていう認識を持ってます。そこで私はずっと不思議でしょうがなかったんですけど、千葉県、館山もそうなんですが、千葉県ってその観光の柱は海なんですね。何かといっては海がつくんですよ。それほどその海を観光の柱としてるんであればね、やっぱりその水ぬるむその時期からの海のその利用についてはやっぱり考えなきゃいけないなというふうに思ってます。で、これは申請についての許可は県ですから、ぜひともですね、やっぱり県に対して意見を申し上げていただきたいっていうのは、 東京オリンピックでも今年行われれば九十九里で、種目が行われることになっていましたよね。でそう言って片方ではその海ということをね観光の柱として利用しながらなかなか本当に利用しにくいものになってないかということを申し上げておきたいと思います。私からすればですね、この専用の機関がのやり方とかいろいろなんか方法あるだろうにそういうことを議論しながらですねやっぱりその進めていただきたいなということがお願いであります。その強い口調で言わせていただければ海を観光の柱から私は今の状況を続けるんであれば外してくれと海のと言うなというふうに、指摘をしておきたいというふうに思います。最後にですね虐待についてなんですが、要保護児童の対策協議会があります。そこでですねどのぐらいの頻度で、行われているのか何件くらいをここで取り上げているのかお聞かせください。
伊沢教育部長。
はい、お答えします。養護児童対策地域協議会ですけれども、一つにまず代表者会議、二つ目に実務者会議、三つ目に個別支援会議の三段階の構成となっていますけれども、年1回行われる代表者会議、その他年6回実務者会議を開催し、本市のケースの情報共有と支援方法などについて意見交換およびその議論を行っているところです。議論の件数ですけれども、養態協の登録件数というんですかね、これはその時によって常時変動はしますけれども、毎回約100件から130件前後が登録をされております。実務者会議ではこの中から毎回特に重要なケース、それを20件前後を取り上げまして意見交換、支援の方法を議論しています。その中でですね、もっと時間をかけた検討が必要となる場合、また逆にですね急遽緊急の対応が必要となる場合、そのようなケースに関係する、関係機関のみに集まっていただいてですね、先ほど申し上げた個別支援会議というものを開催し、支援方法を検討しているところでございます。以上です。
以上。
鈴木純子議員。
多分ね、問題なのはその個別支援会議なのかなというふうに思うんですが、虐待、児童虐待については本当にさまざまな状況が あるわけでありますが、私たちはもう何年も何年もあそこの地域でここの地域で子どもが虐待によって命を落としたという話はもう聞きたくないんですよ。それは誰しも同じだと思うんですね。この10年20年余りになるかと思うんですが、虐待の傾向が増えてきて、全国でですよ、増えてきている中、全国の児童相談所は統廃合を繰り返してきました。その中でここみたいに立山みたいに児相がない地域は本当に大変なことを強いられてきている。これはもう事実です。そういった中、この立山で抱えている案件が100件近く、83件ですか、あるなんていうのは想像しても、今現場では一人の責任者、対応する方、そしてまた補佐する方 をつけてもらって対応していますけれども、虐待の一人にかかる時間というのは膨大な時間です。だから私は、ここの人数は増やしてもらわなきゃ困ると、意識をきちんと持った人に、ここの座についていただかなければ困るということを、何回も言ってるわけですね。で、まあ、協議会の構成メンバーは大体分かりますからいいですが、協議会なんかで、例えば学校から通報っていう件数が今、報告ありました。これをきちんとそこの載せているのか、話し合いの席に載せているのかどうなのか、どうなんでしょうか。
伊沢教育部長。
当然そのケースによってですね、まあ、ケースといいましても、緊急度っていうんですかね、ある意味重篤度っていうんですかね、そういうものにもよると思うんですけれども、当然それをケースを聞いて、状況を確認した段階で、ある程度そのケースが、いわゆる軽微なものなのか、もしくは重篤なものなのかを判断した中で、その対応に適切に対応しているという状況でございます。
わかります。
以上で18番、鈴木淳子議員の質問を終わります。